では説教をいただきます。霊の法則命と平和と題しまして、新井先生です。
2月に京都教区の合同問題特設委員会というところが主催をいたしました沖縄現地研修に行った際に、伊藤和郷という、現地のではアブチラガマと言われる自然洞窟を利用して作られた避難壕に、入る機会がありました。太平洋戦争の末期、米軍が沖縄に上陸し、熾烈な地上戦が繰り広げられ、日本軍はどんどん南下していくのですが、その際に糸数号はもともと地域住民の避難号だったんですが、日本軍が接収して第三外科号という病院として利用いたしました。そこで働いていたのが、あの有名な姫百合学徒隊というものです。女学校の生徒たちが徴用されて、雑用係あるいは看護師の補助のようなこととして働かされておりました。病院とはいえ、鍾乳洞のような洞窟であって設備は十分ではありません。その上、運ばれてくるのは戦闘で負傷した兵士たちですからそのほとんどは重傷者でありました。その中で繰り広げられた悲惨な出来事は、姫百合学徒隊の生き残りの方々の証言で明らかにされてきましたが、それらは聞くに耐えないようなエピソードのオンパレードであります。そして多くの兵士たちがそこで命を落としていきます。ついにはいよいよ米軍が迫ってきて、日本軍からが壕から撤退しますと、置き去りにされた重傷者たちは米軍の最後の攻撃によってとどめを刺されていきます。具体的なエピソードはあまりにもショッキングなので割愛をいたしますが、そうした悲劇の数々を、暗くて湿気の多い高い壕の中でガイドさんから聞かされますと、気の弱い人は立っているのもやっと、歩けなくなってしまうという人も出てくるぐらいです。そんなところですから、非科学的な話ではありますが、いまだに兵士の霊が漂っているのではないかとか、そういう冷静に考えればありもしないようなことを想像してしまいます。今でこそ階段が作られて、中は通路が整備され手すりや柵、また非常時に点灯する非常灯などもちゃんと備え付けられていて、加えてガイドなしでは入ることができない、そのような仕組みになっておりますが、私がその号に初めて入った30年以上前はまだ今のような整備がされておらず、号に入るのもロープを使って降りていく、中も通路や柵などがありませんから自由に歩き回ることができました。制限がかかっていなかったので、いつでも入れた。まあ、そのことをいいことに、ちょっと変わった先輩牧師などは一人でその中に入って一晩そこで過ごしたことがあるというような方もおられました。いろんな音とか声とかが聞こえてくるんだよと、嘘か誠かでもいかにもありそうな、そんな話を聞かされる、それが本当であるかのようなイメージをさせられるような場所であります。私たちの中には、精神あるいは霊と言われるものと体、この肉体というものが分離するものであると、そのように考える人は多くいるかと思うんです。そして時にそれが分離する、特に肉体が終わりを告げる死というものに際しては、霊は肉を離れて天に昇る、あるいは日本の伝統的な宗教観で言えば成仏をするとかしないとか、そういったイメージを持つ人は少なくないと思うんです。 心霊スポットなどという場所があると興味本位で訪れる人たちがいるのも、まあ、そういった理由でありましょう。ところが使徒パウロはこの霊と肉というものについて、人間が持つ2つの要素としてではなくて、生き方を表すものとしてこの霊と肉体という言葉を使いました。本日お読みいただきました箇所では、特にそのことがテーマとして取り上げられております。すなわち神様を信じ、神様に連なって従って生きるのか、それとも神様にではなくこの世の見える世界にこだわり罪にとらわれたまま生きるのか、そのどちらかなのだというのです。パウロは体というものを人間にとって不可欠なものであるというふうに考えています。言うまでもありませんが、今私たちはそれぞれ体というものを持っていて、この体を抜きにして私たちは生きているとは言えませんし、存在しているとも言えません。ですからこの体が不可欠という言い方そのものがおかしいようにも思うんですが、実はパウロの言うところの体というのは現在のこの体、肉体のことだけを指すのではないのです。というのも、最後の審判の後、新しい世界が創造されるとき、私たちはみんな復活をして永遠の命を与えられる、そのように私たちは信じているのでありますが、その時にも私たちは体を与えられて復活すると、パウロはそのように言っています。ただしこの肉体と同じ体を与えられるとしたら、つまりこの体が、肉体がそのまま復活するとしたら、それはやがて朽ちるものでありますから、結果的に永遠の命の宿るところとしては全くそぐわないものとなってしまいます。そもそもその復活の体が20代の時の体なのか、50代の時の体なのか、はたまた80代の時の体なのか、そんなことまで考えたら、この今と同じような肉体が与えられて、しかもそこに永遠の命が宿るとするなら、それは全くナンセンスな話だと言わなければならないでしょう。なぜなら、まあ、いつの時代の体が最もいいなどということは、それぞれの体の良さ、それぞれの時代の体の良さ、あるいは欠点のようなものもあるのですから、どの時代の体であったとしても不完全だからであります。でももし体が与えられて復活するなら、それはいつの時代の体のものだろうかなどということを私たちはやはり想像してしまうでしょう。でもそのどれをとっても、そもそもこの肉体は滅びていくものなのであります。それでもパウロは、新しい体が与えられて私たちは復活するのだというふうに言います。これはどういうことなのでしょうか。パウロが考える復活の体というものについては、テサロニケの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙などに記されておりますが、決して朽ちない体なのだというふうに言うんです。ということは、現在の私たちのこの体とは全く異質なものであるということを意味するでしょう。そしてその体はどんなものかというと、今は隠されていて、実は私たちにはわからないのだというふうに言うんです。なぜなら私たちは目に見える体を今は見ていて、その目に見えるものからしかイメージすることができないのですが、新しい創造の技がなる新しい世界というのは決して朽ちるものではないのですから、朽ちる世界に生きている私たちには朽ちない体というものをイメージしきれないのだという、そういう理屈です。ですからパウロはその体について、決して朽ちない体とか、あるいは光り輝く衣だという言葉で 表現するほかありませんでした。しかしパウロはそういう表現を使ってまで体を持って私たちは復活するのだと言い切りました。これはパウロが最後の審判の後に復活するという、これ私たちが単に霊的な部分のみが復活するのだというようなイメージではなく、確かによみがえる、体を持ってよみがえるのだという点にこだわっていたからに他ならないと思います。なぜなら人間が自分以外の他者とコミュニケーションを取り社会を作り上げるために体を持つことが不可欠だからだというふうに彼は考えていたからだと言われます。でも今私たちが持っている体、この肉体は何度も言いますが朽ちるものであります。なぜ朽ちるのか、それは罪の世界にとらわれてしまっているからに他なりません。最初の人間アダムとイブが神様との約束を守りきれず、人間は罪を犯さないではいられない存在となってから、人間は死ぬものとなり、この体は朽ちる定めに置かれました。ですからこの体、肉体は私たちにとっては弱さの象徴であって、罪と死との法則の中に置かれているのだとパウロは表現します。それが霊と肉体というものについての捉え方、その中でパウロが生き方で考え分けた体というものについての部分です。それに対してパウロが考える霊とは何か、これは私たち人間を罪と死の支配から解放するものであって、そうした生き方のことを指します。一言で表すなら、霊とは聖霊に従って歩む、聖霊によって生きるということを意味するんです。聖霊とは復活のキリストが天に昇られた後、弟子たち一人一人に下されたもののことを指し、神様は私たちと共におられるということを表します。つまり私たちにはそれぞれ聖霊が下されていて、その霊を宿すことが私たちを救いに導くことになります。それはなぜかといえば、聖霊を宿すことは聖霊を下されたキリストの贖いを信じることに他ならないからです。主イエス・キリストがなぜ十字架に挙げられたのかを思い起こしてみれば、そのことがよくわかります。イエス様はわざわざ罪を宿す肉体を持ってこの世に下されました。イエス様ご自身は決して罪を犯すことのない方であったのですが、罪なる肉体をまとわれていました。そして十字架に挙げられます。罪を犯さないのに十字架に挙げられたのは、罪なる肉体を持っていたからであって、十字架に挙げられたのはその罪なる肉体です。そして罪なる肉体、その体はそこで死ぬことによって罪の清算はなされることになりました。しかしイエス様ご自身は十字架に挙げられるような理由はどこにもなく、なのに十字架に挙げられた、それは私たち人類の罪を一身に背負ったからであります。つまり全く罪を犯していなかったからこそ、全ての人の罪を背負い、これを贖うことができたというわけです。そのために神様は一人子イエスにわざわざ肉の体をまとわせて世に下されたのだと、そのようにパウロは考えます。そのイエス様が天に昇られた後、聖霊を下されました。これはキリストの十字架の死による罪の贖いを受け入れて信じる者に与えられた希望であり、すなわち来たるべき時の復活と永遠の命への道しるべとなったわけです。 ですから聖霊に従う、聖霊に基づく歩み生き方がパウロの言うところの霊の法則に従って歩むということになるのです。今日お読みいただきました箇所の5節を見ますと、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますとあります。肉と霊は相反するものでありますから、それぞれ違う方向を向き異なる生き方を選択させます。すなわちパウロの言葉によれば、肉の思いは死であり霊の思いは命と平和であると6節に記されているのであります。具体的にはこの目に見える世界で自分の思いを優先し自分の欲望のままに生きることを選択するなら、それは罪を犯し続けキリストの十字架の死による贖いを無駄にすることになります。一方キリストの十字架の死による贖いを受け入れてこれを信じるなら、それぞれのうちに宿された聖霊の導きに従って生きるということになり、それは罪から離れる力をみなぎらせることになるというふうに考えます。もちろん私たちはたとえキリストを信じキリストに倣って生きようとそのように志しても、相変わらず罪を犯し続けてしまう存在であることに変わりはありません。なぜなら私たちは罪を犯さないではいられない肉体をまとっている存在であり、そもそもこの肉体が死ぬべきものである限り罪人であることから免れ得ないからであります。しかし律法は私たちに、私たち自身の力では決して救いを獲得できないということを教えてくれました。私たちがいかに信仰深く罪を犯さない、そのように掟を守り通そうとしても、それは不可能であることが明らかにされたからであります。だからこそ私たち自身の力では獲得できない救いというものをキリストの十字架の出来事が果たしてくださったのであって、私たちはこのことを信じるのです。この信仰に立つ限り私たちは肉をまといながらも霊の支配下にあるとパウロは言います。キリストを復活させた方、すなわち父なる神様が聖霊によって私たちのうちに宿られ、私たちをも復活へと導いてくださると信じているからです。ですから私たちは霊に属し霊に従って歩む、そのことを志すようにとパウロは勧めます。たとえ相変わらず罪を犯さないではいられない存在だとしても、信仰を固く保ち霊の支配のうちに歩む者のうちに神様は生きて働かれる、私たちを永遠の命へと導いてくださるからです。逆に肉に従う者、すなわち霊をないがしろにする者は神様に背を向けることになるとも警告します。神様が私たちのためにくだされたキリストの贖いを無下にし、そのキリストがくださる聖霊を受け入れないということと同じだからです。相変わらず肉の支配にとどまるなら、その先にあるのは自分の罪を自分で清算するという審判であるのですから、自覚的に罪を犯し続けてもそれでも良いのだとするなら、その責任は自分の命で清算することになるでしょう。ですから私たちは霊の導きに従って歩むということを選び取り、これを志すわけです。霊の法則とは、命と平和をもたらす全ての人にとって喜びと感謝の生き方だからであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。今は肉をまとう私たちでありますけれども、御子イエス・キリストの 十字架の死による罪の贖いを信じ、これを受け入れ、そこに全てを委ねて、私たちは聖霊の助けにより霊に従う生き方を志し、これを選び取るものとしたいと心から思います。どうぞその選びを私たちが確かなものとしていくことができますように、私たちのうちに生きて働かれるあなたが私たちを確かにその道へと導いてくださいますよう改めてお願いをいたします。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。